皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、先週は山口県の宇部市、今週は岡山とかね、いろいろ出かけておりましてね、その模様もお伝えしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、最初のニュース、これあえて取り上げるのもちょっと、という感じで皆さんももうご存知だと思うんですけども、2016年のね、世界の平均気温が前年を上回って史上最高を記録したということなんですが、これも本当にこう、しそうだというようなね、お話もさせていただきましたし、改めてということもあるんですけれども、やはりこうね、なってしまったということです。で、エルニーニョがあったということもあるんですけれども、やはりその気温上昇のほとんどは温室効果ガスの増加によるものだというね、科学的な、発表がされているということと、非常に北極圏でね、異常な、温暖化、世界平均の2倍のペースで温暖化が進んでいて、海の、氷の海氷の、絶え間ない消滅があって、その世界の他の地域の、天候や気候、海水の循環パターンを、に影響を与えているというね、そういうことで本当に大変な、温暖化の加速が起こっているっていうのはね、特にここ3年連続で、観測史上最高を記録しているということなんで、本当にこれは、もしかしたらもうとんでもないね、温暖化の方向に向かっているというようなこともあって、世界経済のね、脱炭素によって、気候変動による最悪の影響を、防ぐことが本当はやらなければいけないんだということで、ある教授はおっしゃっていたりするんですが、やはりそのね、そういうことがますますこうね、重要視されてくるというので、また改めてご紹介をさせていただきました。で、そういうところでですね、日本の中で、風力発電が2016年度に拡大、過去7年間で最大の伸びだということで、これは速報なんですけれども、日本風力協会が、公表をしております。固定価格買取制度ね、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートして、いち早く太陽光がね、ドーッと伸びてきたっていうのはね、もう皆さんご存知のことだと思うんですけれども、ようやく、風力発電の伸びがね、出てきたということなんですけれども、昨年もね、なんと30万キロワット、単年度の導入量が、あったということで、337万キロワット、累積でなったということなんですね。で、それより多かったのは2009年度ね、30万キロワット、ちょっとあったんですけれども、その後ですね、なぜこうね、固定額買取制度があったにもかかわらず伸び悩んでたかというと、一つは、大型の風力発電所に、環境影響評価、しなければならないということで、やはりその時間がかかる、あるいは、環境影響があるところには立てないというね、そういう判断もあったのかと思われるんですけれども、ちょっとこう停滞していたわけなんですが、ようやくその時間差が、埋まってきてですね、2016年には、これまで以上にね、設置されてきているということで、特にですね、都道府県別では青森県がね一番でさんですが、第2位がなんと秋田県ということで、前年度から60万キロワットも増やしたということなんですね。それまで北海道が第2位だったんですけれども、それを抜いたということなんですね。で、北海道も、33 3 3 3万キロワットね、以上も増やしてはいるということなんですけれども、まあこういう形でようやくこうね、まあ自然エネルギー再生可能エネルギーのバランスが、取れるような形になってきてですね、のあとね、水力発電、小水力発電なんかもこれから増えてきたり、あるいはまあ地熱発電とかもね、増えてくるとですね、日本もようやくこうね、再生可能エネルギーが、まあなんて言いますか、これで大丈夫じゃないんじゃないかというのね、そういうこう感覚が出てくるんじゃないかなということが予測されます。で、全国各地で新たに稼働した風力発電所の中では島根県のウィンドファーム浜田の規模が大きいということなんですが、なんと29基、風車を設置して、昨年の6月にね運転を開始したということなんですが、発電能力が48メガね、4万8000キロワットということですね。で、8500万キロワットアワーの電力を、供給できるということなんで、まあ本当にこういうのがね増えてくるとか、あるいは福島でね沖合での洋上風力がということで、2020年代の前半に1000万キロワット突破するんじゃないかということでね、ありましてです。政府のね2030年のまあエネルギー電力のね割合で、風力発電で1000万キロワットを想定しているんですけれども、それよりも早くね、2020年代前半に達成するということで、この、電源構成の目標をね、大幅にまあ超えていくんじゃないかということなんで、これなんかもなんて言いますか、現実よりも目標の方が小さいということで、やはり、目標をもっと上げる必要があるんじゃないかなということが改めて、まあ、感じたところなんですね。はい。どんどんとね、日本も、風力の資源はありますので、まだまだ、増えていくんだろうなというふうに思います。はい。それでですね、先週山口県の宇部市にね、行って、環境首都創造フォーラム、2016年度ですね。まあもう2017年になってますからね。in 宇部っていうのが2日間にわたって開催をされたということで、1日目と2日目の前半はですね、まあ全体的な、ディスカッションがあって4つの、テーマで、まあ報告と議論がされたということですね。まあこれこのラジオカフェにもね、放送を持ってます。環境市民が事務局をやってますので、詳しくはまた、そこから報告もあるのかなというような、感じもするんですけれども、で、2日目の午後にはですね、分科会で私の方が、まあ、コーディネートをしましてですね、各自治体のね、エネルギー政策の交流についてということで、まあ、こういろんな報告、長野県の飯田市、それからですね、新城市、愛知県ですかね、それから、山口県の宇部市のエネルギー政策なんかのね取り組みなんかを、お聞きしました。それから環境エネルギー政策研究所のね、方から自治体の PPS 新しい新電力会社、それからメガソーラートラブルに関しての報告もあったりしてですね、まあ、いろんなこうね情報共有できたということと、少し時間も長めに取ってましたので、いろんな方のね意見をいただけたかなというふうに思います。で、やはりここにはですね、環境首都を目指す、自治体が参加をしているということで、当然その、自治体の担当の方々に加えて、市長さんとかね、そういう方も参加をされていまして、まあ、すぐにね、ここで共有された、情報、あるいは、活動、政策なりが、また、こうね、広がっていくという効果があるということで、本当にこう、真剣にね、皆さん、こう、こうやればいいんじゃないか、とかね、いろんな、ことが出て、また、来年にはね、こんなこともできたよ、っていう報告が、あったり、ちょっとこれは、うまくいかなかった、とかね、そういう、報告もあったりするのかな、というふうに思いますし、これがやはり、まあ、環境首都がね、今回、パリ協定をね、 地域からどうやって、やっていくかみたいなこともテーマとしてありましたので、しっかりとねその方向に向かってっていうことが、期待できるのかなと思ってはおります。私もねなんとか、各自治体に再エネ 100% ね目指そうよみたいな、言い方をちょっと、しては見たんですけれどもね、なかなかそう簡単ではないかなとは思いますが、まあそれも遅かれ、早かれ、まあね、そういう自治体がどんどん出てくる、というふうに期待はしております。それからですね、今週は岡山でね、岡山での我々いろいろ活動をしてまして、県岡山県と自治体の人たちね、その人たちに集まってもらって再エネ普及のための、情報共有とやってるんですけども、今回はですね、国立環境研究所の江守聖太さんにね、来ていただいて、地球温暖化と私たちの未来っていうね話をさせていただきました。まあもう江守さんについてはね皆さんよくご存知だと思いますけれども、私も何とかお話も聞いてまして、いつも参考になる情報をいただいているんですけれども、まあ今回もね当然その研究者専門家としてのね、まあ最新のどうなんて言いますかね、成果、研究成果をね報告していただくということで、非常にまあ分かりやすくねお話しされる方なので、そういうこともあったんですけれども、一つはやはりその、クライメートジャスティスっていうことね、温暖化をの原因をあまりこうね、起こしていない人たちが、被害を受けてしまう、それは正義にもにこうね、反するんじゃないかというようなこと、あるいは、最近江守さんがね、まあ、トランスフォーメーション大展開っていうのが起こるだろうとね、これは本当にまあ今まで、30年前には、予測もしてなかったことが、今起こっているとね、そういうことが今、予測もしてないようなね、脱炭素の社会っていうのが、できてくるんじゃないか、そういう期待を持ってるね、そのために科学でちゃんと、立証をし、それがモラルに、広まり、そして制度になり、あるいは経済的なね、ことでもうそっちをする方が、まあもう経済のためにいいんだ、自分みんなが得するんだね、そういうこうこと、こういうふうにこう変わっていくことによってね、自然にこう大きな転換が、起こってくるんだろうと、温暖化の問題もね、先ほど申し上げた、本当にこう急激な温暖化をしている、それとのまあね本当にスピードの、まあ、競い合いみたいになってくるんだろうなというふうには思います。まあそのあたりな、江守さんも最近は非常にこう前向きにね話をされるっていうようなことを他の方から言われたというようなことで、まあ以前よりもねこう少しこう展望の見える、やはりこれもパリ協定の、合意なんかもあったからかなというふうに思ってお聞きをしていたところです。というようなね、いろんなこう温暖化に関する、まあ深刻なニュース、あるいはいいニュースをね、いろんなところでこう共有しているということで、ここでも共有をさせていただいたということですね。また引き続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週